質問項目。2、深澤市長の入院・加療の経過について。記者、2期目を迎えられてから2回目の入院ということで、市民の方もかなり心配していらっしゃるようですが、こうやって入院されるようになったのをご自身でお気づきになられるところがあればお尋ねしたいのと、それと体調のことはもうしばらく時間もかかると思いますが、一番大事な気力の部分はいかがでしょうか。市長、気づいた点がどうだったかということと、気力があるのかどうかということでしょうか。実は入院前も何か体力が落ちたなという感覚は少し振り返ってみるとありました。これは加齢によるものや少し疲労があるのかなという程度に考えていましたが、人間ドックの中で貧血の症状があり、どこか出血しているのではないかという所見が当日の担当医からあって、これは検査してみる必要があるということでした。気づきということになると、少しそういう感覚が今から振り返ってみるとあったということであり、入院前は何か病気という感覚はあまり自分としてはなかったというのが正直なところです。今から思ってみると、そのあたりが少し病気のサインだったのかなと思い当たる節はあります。また、気力ですが、術後直後にはやはり体力も非常に低下しますが、だいたい数日から1週間後ぐらいから、ほぼ従前の体調に戻ってきたという感覚はありますから、何かこの病気によって気力が衰えたとか、低下したということは自分自身はないと考えています。記者、ちょっと勝手ながら予想するところですが、深澤市長は最初、市長になられたときには大きなお仕事として、例えば庁舎の移転もありましたし、川原のゴミ処理場のことがありましたが、どちらもうまい具合に着工となり、これはちょっと安心されたところがあって、いろいろ体にも出たのかなと思っていますが、どうでしょうか。市長、そのあたりはどういうふうに病気とつながりがあるのかわかりませんが、安心したというような感覚は私には特にありません。懸案の大きな課題があったということは事実ですが、それが解決の方向に向かっていったということで、そこで何か安心したのではなく、ご承知のように、今地方行政にはいろいろな課題がたくさんあります。そういったことに迅速的確に対応していくことは、これは切れ目のないものですので、何か大きな懸案事項が片付いたから、それでということではないと私自身は考えています。記者、今日の記者会見が30分程度ということは当然だとは思うのですが、今後病気をされたことで公務をセーブされることになるのかということと、さらに2回も入院されて非常に大変な激務だと思うのですが、2期目を全うする自信があるのかどうかということをちょっとお聞かせください。市長、公務をセーブするのかどうかということですが、基本的には従前通りの公務をこなしていきたいと思っています。ただ、入院直後ということで、どうしても体力が低下しているという、そういう客観的な事実はありますので、体調をしっかり自分自身で把握しながら公務を遂行していくということになると思います。基本的にはセーブしていくということは考えていません。ただ、冒頭申し上げましたように、100% 元通りに回復したという状況にはないと判断しなければならないと思いますので、そういったことを前提に公務に当たっていくことになろうかと思っています。また、2回入院ということですが、これも一度に入院して治療すればよかったのですが、別々に病気が分かりましたので、これもやむを得なかったかなと思っています。2期目が全うできるのかということですが、基本的には1期目もしっかり任期いっぱい務めさせていただかなければならないという気持ちは変わっていません。記者、お顔がだいぶシュッとしたように見えるのですが、入院前と体重はどれぐらい減りましたか。市長、だいたい 3、4 キロぐらいです。記者、何日間入院されていましたか。市長、7月27日からですから、ちょっと正確に数えていませんが、現在20数日間ぐらい入院しています。記者、100% 元通りではないというお話ですが、 現状何パーセントぐらいなのかなということと、復帰されて間もなくなので元通りではないのか、あるいはご病気をされたので元通りではないというか、前ほど元気ではないということでしょうか。今後 100% に持っていくために、例えば何か運動をされるとか、食生活の見直しですとか、何か工夫されるところはありますでしょうか。市長、そうですね、 100% ではないというのは、一定の期間入院をしていますので、どうしても従前の生活とは違い、特に歩く歩数といいますか、そういうことが格段に少なくなりますので、筋力が低下したり体重も減少しています。それから病院食で通常の生活とは違った状況がありますので、どうしても体力が少し落ちているということになろうかなと思いますが、日常生活をしたり公務を遂行するにあたって、それが何か支障になる程度かというと、そういう状況にはないと思っていますが、 100% ではないということは事実だと思います。復帰して間もないからなのか、あるいは病気によってそういう状況が続くのかといったご趣旨のお尋ねだったかと思いますが、両方あると思います。また一方では、先ほど申し上げましたように、血液検査等でデータ的に悪かった部分を切除しましたので、改善してきたという実感は自分自身もありますし、良くなった部分もあると考えています。何パーセントかという数値で表すのは、なかなかこれは自分自身もちょっと難しいのですが、ほぼ 100% に近い状況までは回復しているという実感はあります。記者、今後例えば通院ですとかお薬ですとか、今後の治療だったり体調面というのは、医師からはどのように聞かれていますか。市長、そうですね、実はもう一回ちょっと小腸を閉じるような手術が10月ぐらいに必要だということで、これは長くても1週間か10日ぐらいです。それからやはり病名が悪性のがんということですから、おそらく数ヶ月か、そういうサイクルで経過を観察していくことは今後必要だと考えていますので、完璧に通院等が必要ないという状況には残念ながら今すぐにはならないと考えています。記者、10月の議会後にまた治療されると。市長、そうですね、今のところそのような考えでいます。記者、どういう治療ということになるのでしょうか。今おっしゃられる範囲で結構ですが。市長、大腸を切除してつないでいますから、それが完全につながるということを見極めて、今は一時的に小腸の方へ引っ張り出していますから、そこをまたつなげるという手術が必要になると考えています。記者、そうすると再び何か腫瘍の摘出とか、そういうことではなくて、先立っての手術をさらにフォローするという。市長、ええ、フォローするような内容のものです。記者、要するにケアするための手術という感じですね。市長、そうですね。記者、今回の治療の一環ということですね。市長、ええ、主治医から悪いところは全部取ったと聞いていますので、それからペット CT とか MRI とか CT とか、いろいろな検査を受けて、何か他に悪いところは所見としてはないと聞いていますので、そこで完治していきたいと思っています。記者、今小腸でカバーしている消化器系の部分をもう一度つなげ直すというか。市長、つなげるというか縫い合わせるというものだと思います。記者、鳥取市ではがん検診を受けるようにということで取り組みを進めているところだと思うのですが、ご自身が実際はがんだったということで、今後例えば市民の皆さんに対して何かございますか。市長、私も毎年人間ドックを受けさせていただいていて、ちょっと良くないデータ等があれば、その都度治療といいますか、させていただいていますので、いろいろな疾病は早期であれば治癒する確率も高く、特にがん検診等は市民の皆さんにも積極的に受診していただきたいと思っています。引き続き鳥取市としても受診率を高めていくよう、しっかり取り組んでいきたいと思います。記者、今日復帰ということで、今日一番の 最初にされた公務というのは何ですか。その後、定例会見ということになると思うのですが。市長、定例会見の打ち合わせのようなことを簡単にやりましたし、議会にも少し行ったりということも、それが公務という位置づけになるのかわかりませんが、8時45分ぐらいから出勤して、いろいろなことを今やらせていただいています。記者、この後のご予定はどうなっているのですか。市長、これからいろいろな内部決裁とか、それから東部広域にも行きますし、廃棄物の審議会ですかね、諮問と、それから委員さんの移植など、いろいろなことがこれからまだずっと予定があります。3. 松江市長が刑事告訴を受けた件について。記者、鳥取市政からちょっと離れた質問になってしまうのですが、松江市の松浦市長が選挙期間中の応援演説の内容をめぐって刑事告訴を受けたということですが、これに対する率直な所感と、その応援演説の内容について今回告訴を受けたということに関して、どのようにお考えなのかということをお願いします。市長、私も新聞報道等で承知している範囲で、具体的にどういう言い回しで応援演説等の発言をされたのかというところまでは把握していませんが、一般論として選挙等では、時にはそういう少しエスカレートした論調での応援演説もあるのかなと思っているところです。何か事実に基づかないような内容であれば、それはちょっといかがなものかと思っていますが、私もそのあたりを松浦市長がどういう表現で、どういう演説をされたか承知していませんので、具体的には申し訳ありませんが、お答えがちょっとできかねると考えています。4. 9月補正予算について。記者、9月補正ですが、だいたい総額いくらぐらいになりますか。市長、一般会計で5億5000万余ぐらいです。5. 日韓関係の悪化について。記者、昨日日韓の間でジーソミアの自動延長が破棄され、地方自治体間、地域間の交流というものもさらに悪影響を及ぼすのではないかというふうに思うのですが、鳥取市としては韓国と姉妹都市提携をされていますが、今後どのように対処していくことになりますか。市長、両国間では少しギクシャクした状況がずっと続いていて、昨日もジーソミアを延長しないという通告があり、そういった状況がありますが、地方で、あるいは民間での交流ということの大切さ、重要さは私は変わらないと考えています。ただ、進め方については、しっかり状況を見極めながら、適切に取り組んでいくことが肝要ではないかと思っています。具体的には、韓国はチョンジュ市と平成2年8月に姉妹都市提携をして、いろいろな分野で現在まで交流を続けてきたという歴史もありますので、今一度そういったこれまでの経過、交流の経過も大切にして、状況を見極めながら、鳥取市としても引き続き交流ができるように取り組んでいきたいと思っています。記者、鳥取市からは特に、チョンジュとの間の関係について、見直しであるとか、そういうお考えは今のところないということでよろしいですか。市長、そうですね、情勢を見極めながらということになろうかと思っています。6. 鳥取市コールセンターについて。記者、これは業者に委託をされるということなのか、運営の形について教えていただきたいのと、サイン発ということですが、これは中国地方とか全国的には何か前例のようなものがあるのでしょうか。市長、まず業者に委託させていただきたいと考えています。株式会社アイネットサポート鳥取に委託させていただくことになっていて、全国的にもすでにこういったコールセンターを設置、導入している自治体もあります。倉敷市や広島市等、すでにそういう先進事例もいくつかございますので、そういったところも参考にさせていただきながら、この度設置させていただくことになりました。記者、予算的な手当というものは、もうすでにされているところですね。 市長、はい、しています。新本庁舎の会長に合わせてというのがあり、以前から研究調査を行ってきたところです。この度施行して11月5日から本格運用ということで、新本庁舎の会長に合わせた取り組みの一つということです。記者、それは当初予算ですか？市民総合相談課長、去年です。記者、去年のいつ頃の補正ですか？市民総合相談課長、去年の12月補正で債務負担を補正計上させていただいて、現年度当初予算も含めて予算化しています。市長、債務負担ですね。だから昨年度から予算化としては上げさせていただいています。記者、事業費というといくらぐらいですか？市長、全体ですか？記者、コールセンターということで。市長、ではまた後で最初の分の設定の部分と、それから平年度ベースでどれぐらいの経費かというのをお知らせをさせていただきたいと思います。市民総合相談課、別紙の通り。以上で令和元年8月23日、市長定例記者会見音声版を終わります。